豪雨の話に入る前にもうちょっと COVID-19 ネタなんですけど、新幹線で、途中乗ってきたおばちゃんが、自分が座る指定の座席のところに来て、まあ、私の真横のこう通路挟んだ向こう側なんですけど、こうアトマイザーみたいなこうスプレーのやつを持っててパッと取り出してこう手すりとか窓とかにシュッシュッシュッシュッってこう、もうバーってやってんだけど、おそらくあれ匂いからして次亜塩素酸なんだよね、であれ機械に良くないよね、新幹線痛めるよね、アルコールならまだいいんですよ、だから我々もほら使用場合でいろいろ包装機材とか使うわけじゃないですか、で消毒しなさいっていう業務命令とかも来るわけですよ、次亜塩素酸は使っちゃダメっていうんだったんですかね、だから要するに漂白剤だからね、だから本来 手とかにもあんまり使っちゃいけないわけですよ、
でもみんな使ってるわけですよ、それを
安全だと言われてるものはいいかもしれないですね、で本来ならアルコールでやれっていう、なんかもうだからもう本当世の中本当めちゃくちゃに今なりつつあると思いますけどね、さあこの豪雨災害でありますけど、なんだかんだでも1週間降り続いてんじゃないですか、
ちょうど1週間
ですね、1週間ですよね、九州ね、はい、まあ、多少ちょっと収まった時もあったですけど、でもまあほぼずっとでしょう、でその前線が北上したり南下したりするっていうことで、ね、鹿児島で降ってる最中は福岡はそれほどじゃないかもしれないけど、すぐにまたそれが入れ替わったりとかっつって、もう代わり番号にもう、バカすかバカすか降り続けているということで、だからこう筑後川もそうだし、ね、北の方とかも大変じゃないですか、杖立とかもそうだし、で、でまあ特にそのまあ人吉熊ですけど、まあいろんな話がもう出てまして、またその川辺川がどうこうとかっていう話が出て、川辺川ダムがっていうのが出てきて、ね、はあ分かってねえなこいつらっていうやつが結構いますね。でそもそも、今回のような雨で川辺川ダムがあったとしましょう、ね、できてたとしましょう、ね、役に立ちません、はっきり言います、役に立ちませんというか、球磨川の支流は川辺川だけじゃないですからね、何度も言いますように球磨川というのはね、一説には支流が9万以上あると言われてるから球磨川という名前がついたという説もあるぐらいで、ものすごい数の支流があるわけですよ、で大きな支流だけで言うと、だいたい30近くあるんですよ、でそれ以外に本当無数のもう毛細血管のような支流があって、それ全部せき止められますか、せき止められませんよ、で今回のような豪雨が起きた時に川辺川ダムが仮にあったとしても、多少は効果はもちろんある、でもある一定を超えたらダムは爆弾になります、ダムっていうのは要するに満水になったらもうどうしようもないですよ、満水になるまでは入ってくる水よりも少ない水を流すっていうことで何とかして時間稼ぎはできるんですけど、満水になってしまったらもうこれはオーバーフローすることになっちゃうと、今度ダム自体が壊れちゃう可能性あるんですよ、そうすると危険になってくるんで緊急放水っていうのをやります、これは入ってくる量とほぼ同じ量を出すんですよ、こんなもんだからもう下で洪水が起きる時にそれやっちゃったら、てかやる予定だったんですよ今回、上の市房ダムってあるんですけど、市房ダムがもうやばいっつってあと10センチってとこまで来たんですから、上の、でもう緊急放流をしますって言ったのも、ちょっと待って今ちょっと雨が少し弱まってきたからちょっともう時間稼ごうっつって、時間稼ぎをやって、でそれで一回ずらして、でもう一遍ずらそうって話になって、結局まあ雨がちょっと小康状態な、さらに小康状態になったので、よしじゃあもう緊急放水はしなくて済むっていうところで、辛くもそれで済んだんですよ。で、今回、1965年に人吉のあの地域は、戦後最大級と言われている大水害に遭遇してるんですけれど、それを約2メートル超える、今回、その洪水が発生したわけですよ。 その頃ってまだ市房ダムないんですよ、1965年、ね、いろんなものがないですよ。 川底もまだその、あの浚渫とかそういうあのさらったりして、せずに、もういわゆる天然の川だったわけですよ。その時よりもさらに素晴らしくいろんなものが整っているにもかかわらず、2メートルオーバーしてるっていうことは、とんでもない雨が降ったっていう、その尋常じゃないことが起きたってことなんですよね。だからこの後に及んで川辺川ダムがやっぱり必要だったんじゃないのとか、あれをあの否定した民主党政権がとかって、なんか民主党政権をこう叩きたくてしょうがない右派が急になんかこうあのそこら辺にもう干からびてた川辺川ダムっていう材料をとか、これもう一遍ちょっとふやかそうぜとかってお湯かけてるようなもんですよ。でだから全く意味がないというふうに私は断言します。で球磨川というやつをあの行ったことがある人はわかるんですけど、特に人吉に行ったことがある人は、皆さん人吉行かれたことあります？
あります。覚えがない
です。ないです。
行ったと思うけど、
人吉のまあ旅館街がありまして、はい、目の前がこう球磨川が流れておりまして、うん、向こう側に人吉城址って人の、うん、お城の後相良藩ので、あの非常に景色のいい、うん、で川幅がとても広いですよね、うん、山奥の川のくせに、なんか河口もう本当海に近い川なんじゃないかと思うぐらいに川幅が広いです、うん、ところがちょっと下流の球磨村というところに行きます、うん、人吉のからこう下っていきますと、国道沿いにあの川沿いの道がありまして、下っていきますと球磨村の渡りっていうところが、はい、に出てきます。で渡りのあたりから急に狭くなります、うん、川幅が、うん、でもう左右山ですね、うん、でやっぱそこら辺からいわゆる球磨川の急流ということで、うん、急流川下りが、うん、まあ行われるわけですよ、うんね、で今回その川下りの船もみんな流されちゃって、うん、今後どうすんのかって話になるんですけど、でさらに今度その渡りからずっとくねくねくねくね球磨川沿いに下っていくと、うん、今度球磨村の中心部である一勝地って場所に着きます、うん、で一勝地の、 あの一勝地ってのは一つかつ、地面の土地の地っていうことで、はい、まあ甲子園で一勝をあげたいとか、うん、あるいは受験で勝ちたいとかっていう人に、うん、あの JR のいわゆる高検っていう硬い切符が、うん、あの人気なんですけど、その駅があるところです。でそこのちょっと高台のところに、そこに球磨村の役場があります、うん、高台ですよ、うん、でそのさらにあの後ろ側にも、まあ集落とかありますけど、うん、でその球磨村の役場が機能できなくなるぐらいっていう、あの高台まで水来てるってことですかね、うんうん、とんでもないんですよね、うん、でその役場がある側から川を挟んで橋を渡ると、そこに熊村立熊中学校ってとこありまして、でそこからさらに後ろ側のにちょっとこうあのまたそこに小川があるんですけど、小川を軽く登っていって橋を渡ると、あの今せせらぎっていう名前になったのかな、なんか、うん、あのなんか保健施設みたいな、なんか保養施設みたいなのがあったんですけど、それがあのかつて熊中学校の寄宿舎だった建物なんですよ、うん、あの有名な榎田新右衛門真っ黒黒助事件っていう、アコーディオンカーテンをザバッと開けるとそこに大量の G が数百無数の G がうごめいていて、明かりをつけたらザッってこうあのそこです、はい、なのであのだからあのだからそこはまあ高台、かなり高台なので、そこは大丈夫だったようですけど、ともかくその、一勝地よりも手前、人吉に近い上流の渡りとか、うん、その辺りのそのもう軒並みやられております、うん、でさらにその一勝地から下、今度あの、今度球磨村が終わると、今度あのかつては坂本村って言ったんですけど、うん、今は八代市坂本っていうになってますけど、そこももう、うん、とんでもない被害です。であれ渡り小学校だったかな、渡り小学校の後ろ裏側が14名ですか、あのお年寄りが亡くなった、あの
千住園でした、
施設ですよね、はい、まあ立派な建物ですけど、うん、だから高台なんだよね、うん、よもやね、普通ほら小学校とかっていうのも大体ほら避難したりするためのものだから、うん、大体高台っていうか、うん、まあ強い場所にあるんですよ、うん、その後ろ側にあるんだから、うん、その千住園は、うん、でそれがやられたっていうぐらいですから、うん、あの人知を超えた災害がそこに起きたっていうふうに考えていて、うんうん、で人吉の町もその最初にあの私ずっとやっぱりあの国土交通省 の河川カメラとかずっと見てたんですけど、うん、でその人吉 の温泉中央病院っていうのがあるのかな、
はい、
でそこの真ん前に橋があって、そこのところにカメラがあるんですよ、うん、 でそこ の, あの堤防をもうオーバーフローして、うん、あの水が越え始めてた時に、うん、もうえらいことになったと思って、うん、であそこを越えるってことは、うん、一旦あの人吉の駅の方に向かって下がるんですよ道が、
うん、
下がったからそっち流れ下っていくだろうと、うん、で人吉の駅があって駅の後ろが山なんですよまた、うん、でだからそこら辺の地形とかこう頭に入ってんで、うん、これちょっと人吉とんでもねえぞと思って、うん、どうすんだこれやとか思ってまあ本当にあの戦慄をしたあのが朝8時半か9時かそれぐらいだったかななんかあ見てましたよで本当にあのイライラしたのは国土交通省のネットの線の細さね、うん、あのマスコミ向けには別な線を持ってるんですけどあれはあの一般用には全然なんか細いんですよでああいうのってなんかさなんかこうアクセスが集中した時に回避するさなんか方法とか今あるじゃないいっぱいいろんなテクノロジーがそういうのって何あの国土交通省とかないのかねあいつらはもうバカじゃないのとかって思ってみながらあのどう繋がらないんですよねこれは7月8日の熊日新聞です熊本日日新聞豪雨が観光直撃どうすれば人吉の老舗旅館熊川下り、うん、まあだから旅館がもう川っぷちの旅館はもうみんな1階2階はもうえらいことになっちゃってるわけですよで、この名物の熊川下りの船が流出してもういろんなところに流れ、うん、もうどっか行っちゃってると、
うんうん
でまあその今回のその COVID-19 騒動でずっと自粛していて営業してなかったところがそろそろさあやろうと思っていたらこれですよ、
うん、
もうあの踏んだり蹴ったりでありますで1934年創業で、国の登録有形文化財でもある人吉旅館という、非常にあの建物のねなんていうんですかねもうちょっと今ないですよあのそういう旅館その人吉旅館は流れ込んだ土砂が1階の天井に達していると、
うん
土壁は崩れ畳や床板も流されているということですねであとあのその球磨川にかかっているいろんな橋があるんですけど、うん、特に鉄道橋にあの、文化財としての価値のあるものが多数あったんですけど、うん、これがもうあの軒並みやられちゃっております、うん、でこれを直すとしてもですよ、うんこれはまた何年もかかるわけですよ、
うん、
あの JR 九州はその、ね、熊本大分大地震で豊肥本線に大ダメージを食ったり、うん、あるいはあの何年か前の九州豪雨で九大線だとか、
うん
あるいは日田彦山線だとか日田彦山線もまだ止まってるか、
うん、
でようやくあの豊肥本線は、うん、あのねあの立野のあの辺りもトンネル作ったりして、うん、それで今年の8月だったっけ、うん、に開通予定ですよねでようやく明るい話題だなと思っていたら、
うん、
この今度肥薩線が、この八代から人吉の方に向かう線ですね肥薩線、これがもう橋がズタズタということでこれも何年もかかるでしょう、
うん、
で人吉から朝霧町の方に向かっておりますあの熊川鉄道か車両は全部水に浸かって
ます、
うん人吉潰れるぜ、
うん、
ともかくほぼあの町の一番のその人吉の中心部でしょ、
うん、
中心部が全部やられてでちょっとまあ中心部と言っていいかとか駅に近くてちょっと向こう側に行くと向こう側っていう言い方がどうか分かんないけどちょうどあのそっちにあの国宝の青い阿蘇神社というのがありまして、うん、で青い阿蘇神社も水没、
うんうん、
であの界隈にまああの有名なあの餃子屋だとかラーメン屋だとか、
うん、
があるんですけどそこら辺ももう多分全滅ですよ一旦、
うん、
だからなんだろうもうほとんど津波だね、うん、ほとんどね、うん、
見たらそんな感じがしましたよね
でねあのねひょっとすると津波よりね、
うん、
強烈かもしれないですっていうのは、うんあの水っていうのは高いとこから低いところに流れる皆さん分かってるようにうその高低差が激しければ激しいほど勢いが増しますよねでそうなんですよあそこはでそこへ来て水の流量そして高低差でさらには水の中にその倒木だとかそういったものも混じっているってことでものすごい破壊力ですなのであのひょっとしたら津波よりひどかったんじゃないかなとだから家の壊れ具合とかがひどいですよ
すごいですね、
でだこれをその、まあ、当然激甚災害は当然としても、うん、あのどう復興復旧していくのかっていう部分です、うん、まあいろいろちょっとお便りをご紹介していきましょう岡山県岡山市からいただきました45歳塾講師ラジオネーム OHK48
ありがとうございます
全国で豪雨や強風による災害が頻発しています。被災された皆様、心よりお見舞い申し上げます。さて、地震、雷、火事、えのきだ災害関連となればまさしくスペシャリスト、今すぐ急にというわけではいかないでしょうが、数年かっこできれば5年以内に国ができることって何かありますかねということで言ってありますよ、いっぱい。あの、まず一番最初にやるべきことは、うん、ダムを作るとか、うん、堤防のかさ上げとか、うん、でそれも大事です、もちろん大事なんですけど、それ時間かかるんで、うん、まず真っ先にやるのは情報です、うん、さっき言ったみたいに国交省のサイトにつながらないとかね、話にならんのですよ、うん、あのマスコミっていうのはあくまでそこのその時間、例えばチャンネルの今流してるそこのそれしか見えないです、うん、だから今こちらご覧いただいているのはどこそこのなんとかの模様ですってなってる時は、うん、そこに占有されちゃうわけです、情報が、うん、でもこっち側が欲しいのはそれじゃない時あるわけでしょ、うん、他の場所のやつがどうなってるか知りたい、自分に関係するんだったら、うん、だからそれを選択して見れるっていうのがインターネットのはずなんですよ、うん、でそれができないっていうのはこれこそお粗末なものはなくて、だからそれをちゃんとやるためにはそういう情報インフラを徹底的にその良くしていくということと、それとまあこれあれはなんだっけ、グッドラックに辛坊さんが出てて、まあ言ってたのが私それ見てて正しいこと言ってるなと思って見てたんですけど、洪水って夜明けに起きるんですよ。
あ、今回もね、
ええ、うん、大体、うん、夜明けに始まるんですよ、うん、なぜかっていうと、うん、空気の中に水蒸気がこう入ります、うん、あの水蒸気というのは皆さん水蒸気見たことあります？水蒸気、
湯気とか、
はい、違います。湯気は湯気なんです。
あ、
水蒸気は見えません。
見えない、
はい、もう空気の中に溶け込んでる状態です、うん、だからこの我々のこの部屋の中にも湿気があるわけじゃないですか、うんうん、それが水蒸気です、うんうん、はい、それが、ね、その空気の中にたんまり溜め込んでいます、うん、特にあったかい昼間とか、うんうん、ね、空気があったかいければあったかいほど湿気を溜め込むことができます、空気は、うん、で溜め込んで飽和状態になってます。そうするといつ雨が降ってもおかしくないんですよ、うんうん、じゃあ何をきっかけに雨が降ります？気温ですね。
気温が下がる。
そうですね、うん、気温が下がるのはいつですか？
朝
ですね、うん、となると朝になったらザーって降ってくるわけですよ、うん、だからそういうのも含めてのいろんな情報を先手先手に出していく。例えば今この夜中の段階、まだ大して降ってませんとかね、全然降ってません、うん、でもちょっと尋常じゃない水蒸気を今この大気が含んでますよと、うん、でおそらく朝の6時ぐらいには何度まで下がります、うん、となるとどういう状況になっていきますってことは科学的に分かるんです、うん、で特に今鹿児島とか長崎だとかは、うん、空気中にどれだけの水蒸気が含まれてるかっていうのを正確に計測するセンサーを持ってます、うん、でそれとコンピューターをつないで、それでどんだけ降るっていうのを予測して出すことがもうできるようになってます、うん、でさらに今回有名な線状降水帯という名前が出てきましたけれど、前線の上に雲がいっぱい出てくる、あるいは前線の北側がさっきの番組の冒頭で言った冷たい空気、乾いてる冷たい空気、南側が湿ってて暖かい空気、それがぶつかることによって雲が生じて、雲ってあって積乱雲ですよ、積乱が生じて、で雲っていうのはテレビで見るとただの色分けになってるじゃないですか、ね、赤い色とか紫色がちょっとこう雨が強いところで、うん、黄色いところとかが大したことないみたいな、ね、うん、あれ本当は立体で見せてほしいんですよ、うん、あれね、その雨が降るところは雲が厚いんです、うん、だからほらよく金床雲とかね、入道雲とか言いますが、うんうん、その積乱雲ってもくもくもくもく上の方に上がってってものすごい高さになってるじゃないですか、うん、遠くに見える夏場とか、うん、あれがね高ければ高いほどものすごい雨が降るんです、うん、だからそういうことも含めてその前線上にものすごい背の高い雲が次々に出てきてるのが線状降水帯ってやつなんですよ。九州に関しては熊本県もそうなんですけど予測できるようになってるんですよ、うん、九州だけ今特別扱いしてもらってるんです、うん、気象庁がスパコン使ってそれを予想出すんです、うん、今回も出してたんです、うん、なので本来はそれをもっと強烈に出して、うん、もう絶対逃げとくじゃダメよっていうふうにしとかなきゃいかんかったんですよ、うん、だからそれの情報の出し方で、うん、それをじゃあどういうふうに命令出すのか、うん、一般の 市役所の職員さんとか、うん、町役場の職員さんとか村役場の職員さんは分かんないですよ、うん、専門的な知識持ってないですから、うん、だから僕はこれ国がやるべきなのは防災担当官みたいなそういうもうあの責任を持ってやれる、うん、まあ言ってみれば防災上の保安官ですよ、うん、を出して、でその例えば熊本県なら3つぐらいのゾーンに分けて、そこにまあ1人ずつでいいから、うん、そういう責任者を置いて、その人がその命令を出せると、うん、でその人が命令を出したらそこの、 あの首長はそれに従わなきゃいかんっていう、うん、そういう法律を作るってだそういうことは多分国ですぐできるんですよ、うん、でそれをやるべきなんだな、うん、でその前にまず気象庁とかそういったのとこからもうスペシャリストを集めてもう防災担当の省を作るしかないですよもう、うん、ね、でそういうのを全然やってこなかったっていうところにも、だから私はずっとそう同じことをもう十何年繰り返し言ってるんですけど、うん、まあなかなかそれがね、実現できてないというところです、うん、続いて佐賀県、佐賀も結構降りましたよね、うん、42歳行政書士ラジオネーム大バカ森食堂の思い出、
ありがとうございます。
ふと思ったのですが、人吉といい雨ヶ瀬もねえらいことに、雨ヶ瀬といい有名な温泉場です。床上浸水とかで流れ込んだ土砂、これを温泉で洗い流さないでしょうか。偶然千と千尋の神隠しを見ていたのでと思ったのですが、うん、いやまあとりあえずは人間に使った方がいいと思うんですけど、
自然血を洗うみたいな感じ。
ただ余ってんだったら使っていいんじゃないですか。いや別にあの悪いことじゃないと思うんですけど、うん、その
使えるものはですね、
お湯の量がどうなのかちょっと分かんないですけど、もし垂れ流しにしてるんだったらそれ清掃に使うっていうのも手かもしれないですよ、そら。
ツルツルになるかも
しれない。いやいや、まあまあだからまあね、でも本当まあ、それどころじゃないでしょうからね今ね現場はね。まあまあちょっとこれはアイディアとしてどうなのかは現場の人たちに任せます。私はちょっと分かりません。とりあえず人間じゃないかな、うん、まずは、うん、風呂に入れない人たちがたくさんいますんで、うん、で今回も自衛隊があちこちでその、うん、お風呂をやっておりますが、なんかね時々思うんですよ、まあ、もちろん自衛隊というのは軍隊ですから、うん、自分たちで完結している組織です。全てを全部ワンストップでやれる、うん、だから兵隊さん用にお風呂だって必要なんですよ、うん、で兵隊さん用に飯を作る装置も必要なんですよ、うん、そういうのがあるからこういった時に役に立つんだけれど、うん、逆に言うといつも話に出るんですけど、その現場に赴いてるその自衛隊員の皆さんは風呂に入れないんですよ、うん、飯もろくなものが食えないんですよ、うん、自分たちに使えなくなってしまってるってことをまずちょっと考えるべき で、うんうん、で僕はそういうのも含めての組織がやっぱり必要なんですよ、うん、だから何を言いたいかというと、自衛隊はそれは予算的に自衛隊員のための装備なんですよ、うん、基本、うん、わかります、うん、ね、そこら辺の一般市民のために戦車とかは買いません、うん、市民に乗せてサービスをしようとかっていうアトラクションとしてそんな予算は通らないわけですよ、うん、なので自分たちの分を持ってるわけですよ、うん、これがもし防災の専門の官庁であれば、うん、人々のための装備としてそれを保有することができるわけですよ。でこれは武器でも何でもないわけだから、とてもみんなの役に立つものなんで、これはもうすぐにだって揃えられる話で、うん、それをもうなぜやらないの、いつまでたっても自衛隊って、自衛隊の皆さん立派ですよ、すごいと思いますけど、でもあれは専門の仕事じゃないです、あれは、うん、なので、そういうことを思っております。んこれは愛知県尾張旭市37歳主婦ラジオネームニューハイソックスマニア、
ありがとうございます。
久しぶりに。7月8日の深夜快速水曜版大石ちゃん自由自在かっこ仮で榎田師匠が語っていた人吉熊の話、もっと聞きたくなりました、よかったら聞かせてください、まあ、昔の話ですけどね、うん、私が行った小学校とか文法はもうほとんどないんですよ、生徒数 4,5 名とかね、うん、3,4 名みたいなね、なんつったかな、高沢文法とかね、高沢小学校とかね、いろいろ行きました。渡り小学校も行きましたよ。だからその千住園のとこは分かりますよ。うん、あそこで人形劇やりましたもん。うん、で一生地のところでもやったし、もうだから全部はほぼ全部回ったんだよ一週間で、あそこ。うん、で だからその時のあのお子たちは今何あの上田君と同じぐらい年が、だからその頃あれがだから1980、俺が何年だ、1983年ぐらいだから、ねうん、もう36、7年前だから、でその頃にね10歳ぐらいだったと、うん、ね小学生だったらもう40、45ね、であと もっと低学年、まあ人形劇だから結構、うん、あの低学年とか幼稚園の子とかが来てて、
う
ん、でこう俺なんかがこうあぐらかいて座ってるとすぐになんかこう懐いてきて俺の上にちょこんと座ったりしてた子がいたりしてそんなのが今そのもうあの辺りのおっさんおばさんになってるんだけど、うん、まあもちろんねあの都会に出てっちゃってる子の方が多いと思うんだけど、うん、まあでもその、うん、地場というか土着でいる人も当然いるわけで、まあ、大変な目に遭ってんだろうなという本当にお見舞い申し上げますとしか言えないんですけど、あの大変だったんですよ人形劇を毎日見せて回るのは。だいたい午前中にやるんですよ、うん、午前中にね公演をやってね、でね昼前にバラすの、うんうん、でバラしてね次 の会場に移動して、うん、で途中でみんなおにぎりとか食ってんだけど、うん、食えないもうきつくて、うん、でね、であの田舎の おばちゃんとかって結構親切で、うん、冷えたスイカとか切って持ってきてくれるわけ、うん、でするとねもうおにぎりよりスイカなのよ、うん、まずはまずスイカなのよ、汗もかいてるから、でスイカって結構食うとね腹たまるんよ、
あの水分多いしね、
糖分もあるから、うん、でそれやってると、うん、すごいよダイエット1週間で本当にね、うん、10キロ近く痩せる、うーんもうあので夜とか結構食うのよ、うん、食うし飲むしなのにもうでまあ
疲れ
ちゃったで、でそのそうそう、だからその熊村の時は俺あの現茶で行ったんですよ、うん、鈴木のね RG50 ガンマを買ってねあのスポーツタイプのやつを買ってね、それでであの熊村までみんなはあのマイクロバスで行くんだけど、うん、俺だけバイクで行って、それで
休めない、
それであの現地の移動も全部バイクで移動してたのよ、うん、だもんだから楽しくしようがない、もう本当にで途中一回山道であのこけて、うん、あんなねスポーツタイプがねあんなあの林道の砂利道なんかねそこでね70キロ出してカーブ突っ込んでねこれであの下川 あのこうプロテクターのついたズボン履いてたんだけど、それがもう岩で裂けて
痛い、
肉をざっくりえぐり取って、で あまりに鋭利な感じでえぐり取ったんで血が出ないんだよね、で宿舎まで戻ったらさその包帯とかないっつうんで、ほいで何かねえかっつったらあったのが水絆創膏コロスキンってあるじゃん、あの赤切れとかのやつそれしかなくて、うん、でそのざっくり言ったところに本当だったら縫わなきゃいけないようなやつに、うん、コロスキンでコロスキンで塞ぐというね、うん、もう死ぬかと思うぐらい痛い荒療治をやったんですけど、うん、まあそれのおかげで本当にね未だに跡が残ってましたけどねケロイドみたいになってますけど、まあだからそういうのも含めて本当にいろんな思い出があって、あとそのさっき あの宿舎での G の事件ね、うん、もうあの館内放送で先輩あの出ましたとかって言って、おい行こうじゃあ行くよっつってデッキブラシを持っててカバーンって言って、うん、その G を叩き潰すっていう、1週間にわたって、数百匹の G を退治して、で最終日の夜中、うん、寝てる最中2段ベッドの2段上の方ですよ、下にいたのがエレクト深いですけど、うん、それで寝てたらこう右足のかかとのあたりがチカッとして、うん、あっと思ってこうでこう明かりつけてパッてこう毛布を取ったら、うん、G が噛みついてるわけです、うん、一矢を報いに来た、うん、あの勇者が来たわけですよ、うんうん、で偉いと思って、うん、お前はもう偉いって殺さないでおこうっつって、うんうん、で武士の情けですよ、頑張れよっつって、うん、今まで悪かったっていう本当に、でこうそれからこうジークヨーというのをするようになったっていうことはないですけどいやこれでもあの噛みついたのは本当ですからね、うんうんうん、まあ、そういう思い出もありますしね、だからまあもう本当にあのその山奥の集落のあの文庫のね、 でそこはほらもうエンタがないから夜になるとやっぱ宴会になるんですよ、
うん、
で酒飲んで、であのそこの集落の人たちがもう何が困るって全員名字が一緒、
ああなるほど、
あ誰が誰だかわからないっていうか全部同じ名字なんだけど、でもみんなあったかい人でね、でそれもとてもいい思い出が詰まっておるんですけど、だからそういう場所です。だからとてもあの残念です。それと人吉はそうですね、あの人吉 の、まあ、あの鍋屋本館とか何回か泊まってますし、あのそれと人吉の夜の街も楽しいんですよ。怪しげな店がありましてね、スナックドームっていうのがあって、僕は一回も入ったことないんですけど、店の前を通るだけでゾクゾク来る、もう非常に怪しげな、なんかダークな風俗店らしいですけどでそこをこう抜けて歩いていって、今度なんかね、あの怪しいんだ建物が、で その2階にね、あのねスナックアンナっていうのがあるんですよ。で多分2階だから今回被害はそれほどないんじゃないかなとちょっと思ってるんですけど、ちょっと分かりませんが、そこの、あのママがちょっとね仲間由紀恵をちょっとくたびれさせたような感じのママでこれがまたねいいんですよ。そこでたまたま私入りましたね。で最初ウイスキーの水割りとか飲んでたら、なんかそのママはねひたすら赤ワインしか飲まない人なんですよであのこれ飲むとかっつって赤ワイン出してくれて、いいんすかとかって、で俺もほらワイン嫌いじゃないから、うん、クイクイ飲んでたら気がついたらワイン 2,3 本2人で開けて
る
俺でまあまあもうそろそろ出ようと思ってお会計って言ったら、もうそれこそねいくらだったっけな、 2,000 円とか、ね、なんか
へ
で、いやいや そんなわけないしょっつって、でなんかあのいやもうお客さんとってもいい人なのでまた来てほしいからこれ値段でいいからとかって言われて、なんか気に入られた惚れられたかとかって思うんだけど、また行かなきゃとか思いながらちょっと行ってないんですけど、でその後そこの1階に降りてったら怪しげなまたバーがありまして、でこう店内中に入るともう開けた瞬間になんかただならぬ匂いがね、なんかこう違法薬物の匂いがねなんかこうある種の葉っぱを燃やしたらそういう匂いがする匂いが充満して、奥の方でもうなんかダラーンとしてるダウナー系のお姉さんとかがいるようなそういう店なんですよ。でそれをそこの店では美味しいカレーを出すんですよ。でカレーのスパイシーな匂いでごまかしてる感じがするでもねものすごいいい店で実は、で結構もういろんなミュージシャンとかにかなり有名な店で、そこが1階だったからそこ大丈夫かと思って心配して今回ちょっと検索したら、去年閉店してました残念だったです。まあまあそういうのも含めて、だからそこら辺のその通りがもう全部今やられてるのでとても心配なんです。最後これいきましょうか。東京都文京区48歳会社員、ラジオネーム鉄の爪、
ありがとうございます。
球磨川の氾濫で急に川辺川ダムを論じ出すにわかコメンテーターが急増しています今から16年前、榎木田師匠も川辺川を守るイベントに参加されていて、その時のゲストアーティスト結城遥さんとの対談番組 FMC ミュージックスペシャル2004年6月11日放送分がバックナンバーとして保存されています
すごい、
かっこういうのが保存されている FMC は本当すごい、かっこ閉じる。話がずれてしまいましたが、今回の災害を受けて川辺川ダムは必要だったと思いますか。まあ、これは冒頭で言いました、必要じゃないです。まだうちにあのサーバーに入ってますよね、バックナンバーで聞けます、2004年の、あのめったにこの頃若いお姉さんがスタジオに来なかったんで、私がやたらとなんかね声が上ずって嬉しそうにして喋ってる情けない番組になってるんであまりお聞きいただきたくないんですけど、北九州に住んでる、今ちょっと分かりません、ちょっと連絡取ってないんです、結城はるかさんっていうその、ミュージシャンの方がおられて、で、すごいナチュラルな感じのするお姉さんで、でこの人 の、 コンサートを人吉だとかな、と熊本で2会場でやるということで、ポスターは、私がデザインしました、うん、時で、うちの番組も出てくれていわゆるプロモーションということでやったんですけど、私、熊本会場の、PA をやる予定だったんですよ。 PA っていうかもう全体を統括する現場統括を、聞いてたんですけど、直前になって、降りました。辞めさせてもらうっつって辞めたんです。それはなぜかというと、主催してた市民団体の方々がいて、それはもう皆さんも熱心にやってる方がいたんですけど、その中のリーダーを担当されてた女性の方がいらっしゃって、まあ 調子のいい方で、うん、テンションが上がるとなんか思いつきでポンポンポンポンなんかいろんなの始めちゃう人っているじゃないですか、うん、ね。それで直前になって私この曲が聴きたいとか言い始めてで勝手にあのセットリストをいじり始めたんですよ、うん、セットリスト分かります？曲順が、ね、
絶対ダメ、
ええ、それね、あのコンサートの場合もほら例えば1ヶ月前とかね、うん、2ヶ月前とかって言うんだったらさ、まあいいですよ、うん、もう数日前っていう、うん、ちょっと言いかけにしてくれよと、うん、ね。でそれであの文句つけたら、うん、まあ引かないんですよ、うん、その自分の考えが正しいというふうにお考え、うんうん、だったらじゃああなたやればいいじゃないですかと。で私はしませんっつって、うんうん、で私降りたんですよ。で、うん、あので現場にあのそういうスペシャリストは他にいないので、もし俺はもうあたしだねっつって、私知ってますよね、私 の、 あの人生の哲学、逃げ足の速さですから、ね、私逃げると決めたら絶対逃げますからね、うん、でその時にあの他 の、 あ の、 その市民団体の他 の、 あの、まあ、いわゆる良識のある方々が、うんうん、皆さんあの、私の出待ちをなさるようになりまして、うん、あの何の出待ちかというとあの熊日ビプレス熊日会館の上で私あの講座を持っておりましたんでその頃、うん、あのパーソナリティ講座っていうのをやってたんですけど、うん、でそれの、授業が終わるのを待ってお願いしますからやってくださいとかって言ったんですけど、うん、もうそこにそのあの書き回したおばさんがいないんですよ。うん、書き回したおばさんがそこで謝るんだったら私は許すんですけど、うん、だからその人は多分言い出したら聞かないんだろうなと思って、だったら俺も言い出したら聞かないよということで、降りたという顛末があって、それ以降川辺川 の、 あのそういうものには一切私はあの参加しなくなって、個人的にずっと反対運動をしてました。うん、なのであの組織的なあのどちらかというとだからあの共産党とか社民党とかの頃でいうと、まあ、あの民主党とか、今だったら多分、まあ、どちらかというと立民とかそこら辺の、人たちがこぞってやってた運動ですよ、うんうん、でもうそこから僕は距離を置きました。 で、まあ、で個人的にあの科学的なエビデンスとかのそういうものを引っ張り出して、あ川辺からダムなんてはいらねえっつってあのバーミこの QIC だとかで散々言い続けて、まあ、それがあの熊本県の最終的なあの政策になっていって、蒲島知事が脱ダム宣言というのをやったというのは素晴らしいなと私は未だに評価をしています。でダムに代わる何かその、かんあの防災のやり方はあります。でダムを使わないのが一番金かかるんです実は、うん、なぜかというと、うん、ダムに頼らないってなると次にやるのは堤防なんですよ、うん、堤防のかさ上げとあるいは川の浚渫なんですよ、うんうんうん、でこれはねものすごいお金と時間がかかるんですよ、うん、だったら私そこから話がちょっと変わってきますけど、うん、だったら俺橋本通る方式でいいやと思ってるんですよ、うん、あいつはね町を守るんだったら田舎が溢れるのは構わねえって言ってる人でしょ、うん、だから下流の都市部に洪水を起こさせるぐらいだったら、うん、上流の町や村が水に飲まれてもいいんじゃねえって人少ないんだからっていう考え方の人です、ええうん、で私はそれはあの考え方いろいろありますが一つの考え方としては僕は理にかなってるんですよ、うん、で僕は洪水というものは必要だと思ってるのであの土地を肥やしたりするためには、うん、ただ命が失われる財産が失われたら困るんですよ、うん、でそのためどうしたらよいかっていうんで一つはかさ上げですよね、うん、あの土地を高くする、うん、ただね今回熊村では熊村だったかな坂本村だったかな何メーターかなんか3メーターぐらいかさ上げした地域があるんですよ、ねなのに2階まで水いっちゃってる、うん、でかさ上げの意味がないんですよ、うん、であとねその集落ごと移転するっていう考え方があるんです。これには補助金が出るんです、うん、国の、うん、でところがこれ集落で合意形成されないと集落まとまっていけないじゃないですか、うん、いや私はここの土地は離れたくないってやつが必ずいるじゃないですか、うん、ね。だとすると動けなくなっちゃう、うん、ね。であるならばですよ、うん、行きたいやつから行かせてやるって考えもあっていいと思うんですよ、
結果的に最後まで、
うん、で俺はその移らなくてもいいんじゃないかってちょっと思ってて、うん、その土地が好きなんだろうから、うんうん、じゃあそこにいて安全なものにしてやれるために補助金を出すってやり方あるんじゃないのっていうのがあって、うん、俺があの考えたのはもう奇想天外な方式なんですけど、うん、スーパージャッキアップ 家をぐーんと どうでしょう、まあ何メーターか分かりませんけど、その土地にあった高さ、うん、5メーターでも10メーターでもいいです、高くしちゃいます、うん、下は全部その丈夫な鉄骨とかそういうものです、うん、だから平屋がビルになります、うん、で要は下はよくあるじゃん、1階が下がガレージになってるところとかさ、うん、ね、でまあ別にいいんですよ、ビルにしたければビルにしてもらったっていいんですけど、うん、なんかともかく高くしちゃうっていう、高床式の建物っていうものをこれからいろいろ考えて、うん、でそれをその頑丈でなおかつ安価で、要するに簡単に作れるっていうことは日本のテクノロジーだったら絶対できると私は思うんですよ。でそれをその短期間に作ることができるはずなので、まずうちはじゃあもうそういうふうにもう家建て直しますんで、建て直すにあたって高床式にしますから補助金くださいなって言ったら、はい出しますよっていうシステムを作ることは可能だべっていうふうに私は思ってて、でその土地を離れたくないんだったらそうしましょうよと、でなかったらまた来ますよと、だからその家の補助金は出します、その代わり高くしてもらわなきゃダメです、もう国がハザードマップに従って出した、うん、ここは何メーター以上必要ですっていう高さにしてもらうっていう、そういうようなことをどんどん進める。だからそれをやればね、例えば津波防災でも結構役に立ってくる話だと思うし、いやいやそれはでも鉄骨だってぐにゃりと曲がるかもしんねえってさ、まあ、さあ当然ありますそれはあるけど、まあ、考えうる一番今できる頑丈な方式はあるはずなので、でそれで守るという形で作っていくっていうのはできるはずなので、でそれを進めていくっていうことは一つ手としてはありかなというふうに私は思っております。だからね、その合意形成をしないと進まないとかっていうことが一番なんか時間の問題、時間の無駄かなということを思っています。そう、ね、人吉熊、まあ立花さんあんまり思い出がないらしいですけど、うん、北上さんはどうですか、人吉は。
私もその食べ物食べに行くぐらいで、
ああ
そこま
で餃子ですか。
いや餃子、うなぎ、
うなぎ、ああ、
うん、今年大変だったらしいですね。
おそらくまあ今回人吉に関係する芸能人が多分一気に動くと私は見ておりまして。
誰がいるんですか。
うっちゃん。
ああ、
となるとまずマサキ芸能者軍団あと NHK のライフ、うん、それとヒルナンデス、その他、あと
イッテ Q、
そこら辺が多分なんか絶対やるよ、
うん、
まあまあ心強い、応援にはなるんじゃないですか、まああと当然まあ、熊本の、まあまあ、クリームシチューとかもそうだけどね、熊本出身者も含めて、まあただそのちょっと九州に今災害が多すぎる。
多いですね、
うん、こればっかりその襲ってくる分はもう
どうしようもないんだけ ど多いな。
とにかくあとは人間の知恵で、それともう一つ最後に一つ、ともかく被災者に早く金を配れ、ともかく人たちに今いるものはもちろん食料や着物や住むところは大事なんだけど、まず金、金に行ったら少しあの安心するんで、ね、これどこまで正しいエビデンスのある話かは知らないけど、フランスかどっかであったでしょ、うつ病患者にね、毎日日本円で5000円ぐらいをあげて好きに使ってってやってたら症状が改善したっていう、のがあって、やっぱね、金は薬になります、と思います、ということで、本当に被災された皆さんと心よりお見舞いを申し上げたいと思います。一旦 CM です。
せっかく借りたんだから返すのは嫌。
毎日電話がかかってくるんだけど、けっしつこいんだよ。
え？ブラック？いいじゃん、なんかかっこよくね。
世の中なめたもん勝ち、焦げついた多重債務は私たちにお任せください。
借金は返さなければ財産になる。
お電話ください。イレスポンシブル法律事務所です。